マタイの福音書6章5節から8節をお開きください。最近孫のマリキが食前の祈りをするようになったんですね。とても可愛い祈りで、イエス様、この食事を感謝します、祝福してください、アーメン、そのように短く祈っていただきますと言ってバンバン食べるわけなんですけれども、そして日本語だけではなくしてこの英語でも祈るように、まあカールが教えているわけですけど、英語で祈るんですね。 Dear Jesus, thank you for the food。 発音は変なんですけれども、私の方が Please bless it in Jesus' name, Amen と言っていただきます。ここだけ日本語なんですけどと言って、ご飯をおいしく食べるんですね。でそのそばを見るとなんとルアンもこのお祈りをの姿勢をとっているわけなんですけれども、まあ、とても麗しく可愛いなと思うわけですが、私がこの自分の子供たちにちっちゃい頃から、教えていた2つの大切なことがあるわけですけど、一つはお祈りをすることなんですね。これはもうちっちゃい頃からすぐ身につくことなんです。ですから子どもたちを持っている親御さんたち、どうぞ子どもたちにお祈りを教えてください。食事が一番楽しい時ですから、祈りっていうのは楽しいものだとこの子どもたちの心に植え付ける意味で、この食前の祈りってとても大切なことですので、どうぞシンプルにお祈りを教えてあげてください。そしていつでもどこでも祈れるように、そのように祈りが成長するように助けてあげてください。もう一つが神の言葉に聞くことですね。私たち夫婦はちっちゃい頃から、子どもたちちっちゃい頃からこの2つのことをいつも心がけて教えてきまして、とにかくいつでもどこでもイエス様に困った時は祈るんだよ、お父さんもお母さんもいつでも助けることはできないけどイエス様はいつでもどこでも一緒にいて助けることができるからね、困った時にはすぐイエス様、そのようにどこでも祈るんだよということをちっちゃい頃から教え続けました。そしてイエス様の言葉をいつも聞くんだよ、聖書に読むこと、聖書を学ぶこと、そのことを教えてきました。今同じことを光とカールが、まあ、子どもたちに教えているわけなんですけれども、私たちクリスチャンの霊的な成長、それは難しいことではないんですね。非常にシンプルなことなんです。2つのことです。それは神に祈ることですね。神との話と、そして食べること、神の言葉を食べることなんですね。今朝もその神の言葉を一緒に学べることを感謝します。今日の聖書の箇所でイエス様は祈りについて教えています。祈りとは何なんでしょうか。本当の祈りとはどのような祈りなのでしょうか。どのように祈ったらいいのでしょうか。何のために祈ったらいいのでしょうか。今日から2回、長くても3回あるいは4回分かりませんけれども、分けてイエス様の教えるこの本当の祈りについて学びたいと思います。で今朝は5節から6節で正しい祈りについてイエス様教えてますので、そのことを学び、来週はイエス様が弟子たちに教えた、まあ、一般でいう主の祈りですね。実際はイエス様がこう祈りなさいと教えた祈りなんです。この祈り方をイエス様は教えたわけですけれども、それが祈りのまあモデルパターンになるわけですが、私たちが祈りを学ぶことによって霊的に成長していくわけなんです。で、あなたがもしもっと自分を変えたい、でも変わらない自分がいるわけで、私たち自分の力で自分を変える力などありません。先ほど賛美した通りに、私たちは弱いもので、でもその弱さの中に神の恵みが働くわけで、祈りっていうのは私たちを霊的に成長させていくとても大切なことなんです。で、あなたが祈りを学べば学ぶほど、あなたは変えられ、あなたの人生は祝福されていきます。期待を持ってこの6章の5節から 学んでいきたいと思います。今日は8節まで短く学んでいきますね。まず6章の5節をご覧ください。画面の向こう側で皆さんもどうぞ音読をしてください。また祈るとき偽善者たちのようであってはいけません。彼らは人々に見えるように街道や大通りの角で立って祈るのが好きだからです。誠にあなた方に言います、彼らはすでに自分の報いを受けているのです。ここでイエス様はまず弟子たちに祈る時の注意点、警告を与えています。何と言われましたか？祈る時偽善者たちのようであってはいけませんと言われました。偽善者とはどういう意味でしたか？前回学びましたね。それは役者、俳優という意味がありました。俳優、役者はこの自分のステージがあるわけで、このステージでスポットライトを浴びて、この自分でない自分を演じるのが役者、俳優であるわけですね。で、彼らの関心事は何なのか？それは見ている人たちにこの演技を見せる、その人たちを楽しませ喜ばせることが彼らの関心事であるわけです。で、そのために一生懸命毎日その自分が役を演じてなりきっているわけで、そして当日においては人々が喜ぶように、で、感動するようにするわけです。で、最後は何かというと、人々から拍手喝采をされて、自分が称賛されて自己満足、今日もやったと、そのように満足をするのが役者、俳優であるわけです。で、ここで偽善者たちとは誰のことでした？前回学んだように律法学者やパリサイ人たちのことでしたね。彼らは3つのこの宗教的な、大切にしていることがありましたね。一つが前回学んだように、善行を施してあったわけです。で、もう一つが、次回学びます断食で、そして今日学びますこの祈り、この3つが彼らがこの宗教的に大切にしていることであったわけですけど、前回のこの施しについても彼らは偽善的だった。良いことなんですが、良いことをしているわけですけど、その動機が間違っていたわけです。で、今日は祈りについてなんですけれども、ここでイエス様が言われたように、彼らは祈るのが、なんて書いてありますか？好きであるって、祈るのが好きなんです。それは良いことですよね。祈るのとても大好きです。しかし問題は何ですか？何が問題なんですか？街道で祈ることですか？そうではないですね。当時の人々は皆街道に集まって祈ったわけです。で、イエス様も、福音の宣教の最初は街道でイエス様を教えられました。で、入りきれなくなって、外で教えるようになり、あるいは湖、ガリラ、湖畔も私も行ったわけですけど、そこでイエス様、大勢の人たちを教えられるわけですけど、当時の人たちはみんな集まったわけです。で、集まって街道で教え、そしてイエス様も祈られました。人たちはどうでした？人たちも、パウロもそうでしたよね。街道で彼は教えるわけです。そして祈りました。街道で祈ることが問題なのではありません。では大通りの角で祈ることが問題なんでしょうか？そうではないですね。当時の人々は皆朝の9時と、午後の3時ですから、ペンテコステの日に、聖霊が下って、この人々が集まってきて、弟子たちが他国の言葉で神に向かって話しているのを聞いて、彼らは酒に酔っているのかと言った時に、ペテロが教会と共に立ち上がって、何と言いました？今は朝の9時ですからという。で、9時の祈りがあるわけです。そして、使徒の4章あたりでしょうか、行くとペテロとヨハネがいつものように宮に行って祈りをするわけですけど、その時の時間書かれてますよね。午後3時の祈りの時ってあります。ですから9時と3時に皆祈るし、そして熱心な人たちはお昼も12時も祈ったわけですから、少なくとも週に3度は、1日に3度はこのいるところどこででも9時、12時、3時と 祈るわけで、イエス様ご自身も五千人の給食 の, あのパンを割いた時に群衆の前で祈られたわけですよね。ですから大通りの角で祈ることも問題ではなかったわけです。それでは立って祈ることが、問題なんでしょうか。そうではないですね。当時の人々は皆立って祈るのが一般的な祈りの姿勢でした。で、立って手のひらをこう上に上げて、そして頭を下げて祈るのが一般的な祈りのポーズだったわけで、またある人たちはひざまずいて祈り、ひれ伏して祈ったわけです。で、イエス様ご自身も人々の前で立って祈られましたね。人たちも立って祈りました。立って祈ることが問題なのではありません。どこで祈るのか、場所の問題ではなく、どのような姿勢で祈るのか、この姿勢ポーズの問題でもありませんでした。何が問題なんですか。外側ではなく心の態度の問題ですね。動機の問題なんです。律法学者パリサイ人の動機は何でしたか。人々に見せるためだった。人々に聞かせるための祈りでした。彼らは祈りが大好きでしたけれども、その祈りがこの好きなのは、この人々に見せるための祈りが好きだった。で、自分がどれほど霊的な人間であるのか、人々に印象づける、そのようなことで彼らは自己満足をするわけですね。だから、そのためにどこで祈ったんですか。できるだけ人がたくさん集まるあの街道で、そして大通りの角で彼らは狙ってそこで祈るわけです。そして立って両手を上げて人々に見せるために祈りました。ですからイエス様はこう言われましたね。誠にあなた方に言います、彼らはすでに自分の報いを受けているのです。彼らは人々からすでに報いを受けているので、神からの報いはありません。彼らの祈りは人々に見せるためのもの、聞かせるためのものであって、神に聞いてもらう、祈っているのではなかったわけです。で、彼らの関心は神ではなくして、いつも自分、自己中心だったんですよね。自分に関心があった。で、祈るのもかっこよく祈ってる自分が大好きなんですよ。で、流暢にこの言葉、きれいな言葉を並べたと、ああ感動、自分で感動しながらいい祈りだな。そのように彼らは自分に感動して、そして立派な祈りをしているように見えるわけですが、結局のところ本当の祈りではなかった。なぜ？神に向かって祈っているのではないからですね。ですから神からの報いはありませんとイエス様ははっきりと言われました。6節を見てください。あなたが祈るときは家の奥の自分の部屋に入りなさい。そして戸を閉めて隠れたところにおられるあなたの父に祈りなさい。そうすれば隠れたところで見ておられるあなたの父があなたに報いてくださいます。ここでイエス様は祈る時の正しい心の態度を教えておられます。律法学者やパリサイ人は祈るのが好きでした。彼らは熱心に祈ったわけなんです。しかし彼らの心の態度、動機は間違っていました。彼らの祈りは何でした。人々に見せるためのものであったわけですね。しかし正しい心の態度は何ですか。イエス様はここで何と言われました。あなたが祈るときはとあります。あなたが祈るときはどうするんですか。家の奥の自分の部屋に入りなさいと言われました。自分の部屋とはどういう意味なんでしょうか。それは一人になれるところという意味ですね。いや、私は自分の部屋がないんですけど、どうしましょうか。自分の部屋があるなし関係ありません。 あなたが一人になれるところ、神との親しい交わりが持てる場所、そこがあなたの部屋なんです。主婦であればキッチンテーブル、私は主婦じゃないんですけれども、キッチンテーブルが大好きなんですね。ですから子供たちが小さい時から部屋は小さくてもテーブルだけは大きいのを置いたんですね。でそこで私も聖書を読むし祈るし、で子供たちもそこで宿題をし、ですから家族が食卓を囲んで主を中心にして交われる場所を私はいつも心がけて、今でもですから自分の勉強部屋あるわけですけど、ちょっと疲れたらキッチンのテーブル行って、また疲れたら自分の部屋行って、動きながら私はこの聖書を学んでいるわけですけど、キッチンテーブルはとてもいいですよね。また車の中も私は大好きです。で、あなたの車の中が一人になれるところ、またウォーキングが好きな方は公園でもいいわけですよね。で、海でもどこでもいいわけです。どこでもとにかくあなたがこの一人になれるこの祈りの部屋っていうのはどこでも作れるわけです。で、祈りは人に見せるためのものではなく、人に聞かせるためのものでもありません。神とあなたとの個人的な会話の時間です。で、個人の祈りであれ、そして公の場で、私も先ほど祈りましたけれども、そういう公の場であれ、祈りっていうのは人に聞かせる、人を感動させるためのものではなくして、誰に向かって祈るんですか？神に向かって祈ること、話すこと、会話をすることですから、それが個人の祈りであれ、公の場であれも関係なく、神との会話、神と話すこと、それが祈りなんです。ですから自分の部屋にイエス様は入りなさいと言われました。一人になれるところ、そして何て言われました？戸を閉めてって、戸を閉めて隠れたところにおられるあなたの父に祈りなさい。戸を閉めるとは一人になるだけではなくして、閉めるっていうことはこの周りからシャットダウンするわけで、誰にも邪魔をされない空間を作るということ。集中して主に向かう心を注ぎ出せる場所ですね。イエス様の生涯どうでした？イエス様はいつも一人になる時間をたくさんの人と関わりましたけれども、一人寂しいところに誰も邪魔をされないところをイエス様はいつもそこに行かれて祈られましたよね。例えばマルコの1章の35節にこう書いてあります。マルコの1の35、イエスは朝早くまだ暗いうちに起きて寂しいところに出かけていき、そこで何て書いてありますか？祈っておられたとあります。イエス様は朝早くまだ暗いうちに起きて寂しいところに出かけていって、そこで父なる神との交わりを持たれた。またマタイの14章の23節にはこう書いてあります。イエスは祈るために山に登れ、一人で山に登られたとあります。そして夕方になっても一人でそこにおられたとあります。私たちはどうでしょうか？あなたはどうでしょうか？一人になる時間、寂しいところ、静かに神との親しい交わりを持つ場所、自分だけの時間を、主との時間を作っているでしょうか？いやー、マサルさん、そんなもう私はどんなに忙しいか分かってないんですね。もう忙しくて忙しくてそんな時間ありませんよと言うでしょうか？イエス様は枕するところもないほど、とにかくもう忙しい地上生涯だった。もう忙しく働き続けられました。行くところどこに行ってももう人々が押し寄せて、波のように押し寄せて来られた方で、だからこそイエス様は父との親しく交わる時をもうどんなことよりも何よりも誰よりも最優先なさったわけ。イエス様の地上生涯の働きの成功は父との交わりなしにはありえなかったわけですね。 私たちも神との親しい交わり、それは祈ることであり、そして御言葉に聞くことなんです。その時間を私たちは作りましょう。特にデボーション、朝早く御言葉に聞いて、そして祈ってください。そうすればあなたの人生はさらに神の豊かな祝福で満ちあふれます。詩編の5編開いてください。詩編の5編、聖書の真ん中です。私の聖書では936ページで詩編5編の3節に、どうぞ画面の向こう側で一緒に音読してください。5の3節、はい、主よ、朝明けに私の声を聞いてください。朝明けに私はあなたの御前に備えをし仰ぎ望みます。主よ、朝明けに私の声を聞いてください、と詩編記者は歌いました。同じ詩編の90編の4節を開いてください。詩編の90編、私の聖書では1030ページになります。90編の14節にこう書いてあります。朝ごとにってあります。朝ごとにあなたの恵みで私たちを満ち足らせてください。朝ごとになんです。毎日朝ごとに主よ、あなたの恵みで満足させてください、満ち足らせてください、私たちのすべての日に喜び、歌い、楽しむことができるように。同じ詩編の143編の8節にはこう書いてあります。朝にあなたの恵みを聞かせてください。143の8節、朝にってあります。朝にあなたの恵みを聞かせてください。私はあなたに信頼していますから、行くべき道を知らせてください。私の魂はあなたを仰いでいますから、と繰り返し詩編記者は朝に朝に朝にあなたの恵みを聞かせてください。神の恵みは、真実は朝ごとに新しいんです。ですが私たちは毎日シャワーを浴びるように、神の恵みのシャワーを朝にいつも受けましょう。主の言葉を読んで、そして祈ること、非常に単純なことなんですけれども、どうぞそれを繰り返し繰り返し、何日も何ヶ月も何年も何十年も続けてください。私は17歳に信仰を持ちましたけれども、最初の頃は習慣をなかなか身につきませんでした。もともと本を読まない親に育てられましたので、もう絵本なんて小学校行くまで見たこともなかったんですね。まあそういう家庭で育ってるもんですから、こう文字が苦手だった。で、信仰を17歳で持った時に、聖書はもう文字がきついんですよね。習慣がないですから。でも自分をトレーニングする。聖書を読むんです。朝に読み、そして祈ること。私はもう40数年それを続けてます。忘れた時には、起きた時、あるいはお昼でもいいんです。夕方でもいいんです。でも朝が最も良い時間ですので、どうぞ朝に良い習慣を身につけてください。さてここでイエス様はこう言われました。そうすれば隠れたところで見ておられるあなたの父があなたに報いてくださいます。本当の祈りは神との親しい交わりです。神との会話なんです。私たちは親しい人と会話をするときにいつでもしますね。そしてどこでもするわけです。で、どんなことでも私たちはその人と話をするわけで、同じように神との会話も同じですね。いつでもどこでもどんなことでもあなたの普段の言葉で会話できるわけです。そういう恵みに私たちは預かってるわけなんです。そしてこの祈りっていうのは会話だけではなくて、祈りはこの呼吸に例えることができるんですよね。で、皆さん今呼吸してると思いますけども、わざわざ今呼吸してるかなと確認する必要ないわけで、普通に呼吸をしてるわけで、そして呼吸してるのね、ねえ聞いてよ、私も呼吸してるよと人に見せる必要もないし、聞かせる必要もないわけです。 もういつでもどこでもどんな姿勢であっても私たちは呼吸をすると同じように祈りっていうのも同じなんです。祈りもですが時間も関係なければ場所も関係ない、あなたの姿勢も関係ない、立って祈ろうが歩いて祈ろうが、横になって祈ろうが、膝まずいて祈ろうが、寝ながら祈ろうが、どういう、もう呼吸はいつでもしてると同じようにあなたの心がどこに向かうかな、誰に向かうかな。祈りというのはこの天地を作られた私たちの父なる神に向かって話すこと、呼吸をすることなんですね。人が見てても見てなくても神はイエス様は隠れたところで見ておられるって、あなたの心の内も見ておられるわけで、私たちは祈りというとすぐ言葉を思い浮かべるわけですけど、もちろん言葉もそうですよね。でも言葉だけではなくして私たちの心の言葉があるわけです。いわゆるこの音声と出る言葉があるわけで、音声にならない内なる言葉があるわけで、言葉として出てこないこの内側の思いがあるわけで、その心の中であなたが祈ってることも全て神は隠れたところを見ておられる方ですから、その祈りに応えてくださるわけですね。私はカウンセリングする機会が多いわけですけど、必ずその人の話を聞きながら耳は傾けているわけですけど、心は主よこの人に答えを与えてください、心の内で私は祈りの言葉を神に捧げて、そして上からの知恵をいただいて御言葉によってその人を励ますようにしているわけですけど、言葉の祈りと心の内側の祈りがあることもどうぞ覚えてください。7節見てください。また祈るとき異邦人のように同じ言葉をただ繰り返してはいけません。彼らは言葉数が多いことで聞かれると思っているのです。異邦人とは真の神を知らない人たちのことですね。彼らが祈るときどうするんですか。同じ言葉をただ繰り返して祈るとイエス様は言われました。旧約聖書を覚えてますか。このバールの預言者とこの神の預言者であるエリアとの一人対450名の戦いがありましたね。で、450名のバールの偽預言者たちは何をするんですか。彼らは朝からこの正午まで、バールよ私たちに答えてください、バールよ私たちに答えてください、バールよ私たちに答えてください、天から火が下るようにバールよ私たちをこの、答えてくださいと叫び、なかなか答えがないので、このエリアはこう皮肉って、あなたの神は寝てるんじゃないか、もっと大きな声で出してるのかって皮肉になる。すると彼らは自分たちの体を傷つけながら踊りながら、バールよ私たちを、バールよ私たちに答えてください、結局何の答えも、なかった。同じことを繰り返し繰り返し、新約聖書にも出てきますよね。エペソの人たちが同じ言葉を繰り返すわけ。彼らは2時間ほど、偉大なるからエペソ人のアルテメス、偉大なるからエペソ人のアルテメスとこの叫び続けることが使徒の19章には書かれています。先ほどの第一、記事は第一列王記の18章ですから、後でどうぞ読んでください。異邦人は同じ言葉を繰り返すんです。なぜでしょうか。イエス様は何と言われました。彼らは言葉数が多いことで聞かれると思っているのです。同じ言葉を繰り返し、言葉数を多くすれば、すなわち長く祈れば、長く祈れば祈るほど祈りが聞かれる。そのように彼らは思っている。もちろん長く祈ることをイエス様は否定なさっているのではありません。時には必死に祈る意味で長い祈りが必要な時ありますね。イエス様はご自身も大切な決断をなさる時は、十二弟子を選ぶ時、イエス様は徹夜で祈られました。またゲッセマネの園でイエス様は何度でした。三度同じ言葉で祈られた。ダニエルもそうでしたね。彼は日に三度ひざまずいて祈ったとダニエル書の6章の10節には書かれていますし、パウロもそうでしたね。私は三度主に願ったと第2コリントの12の8には書かれています。 しかし同じ言葉を繰り返し言葉数を多くすれば祈りが聞かれるという意味ではありません。本当の祈り、神に聞かれる祈り、効果的な祈り、それは何でしょうか。それは神の御心に沿った祈りをすることなんです。イエス様はゲッセマネの園でこう言われましたね。我が父よ、できることならこの杯を私から過ぎ去らせてください。しかし私が望むようにではなく、何と言われました。あなたが望まれるままになさってくださいと言われました。イエス様の願いは、十字架にかからずに私たちが救われる方法があればどうぞ父をそうしてくださいというのがイエス様の願いでした。父と切り離されることをイエス様は一番望まなかった。それは恐ろしいことです。罪を知らない方が罪を背負うわけですから。ですからイエス様は必死に祈られるわけです。父よ、できることならこの杯を私から過ぎ去らせてください。しかし十字架以外に私たちを罪から救う方法はないことをイエス様は初めから知っておられました。ですからこう祈られました。私が望むようにではなく、あなたが望むままになさってください。イエス様の祈りは自己中心の祈りではありませんでした。いつも父の御心に沿った祈りをなさるわけです。父の御心に沿った祈りは確実に 100% 叶えられます。あなたの祈りが叶えられる方法、それは神の御心に従って祈ることなんです。第一ヨハネの5章の14節15節にこう書かれています。何事でも神の御心に従って願うなら、神は聞いてくださるということ、これこそ神に対して私たちが抱いている確信です。私たちが願うことは何でも神が聞いてくださると分かるなら、私たちは神に願い求めたことをすでに手にしていると分かります。何事でも神の御心に従って願うなら、あなたの祈りは聞かれます。聞かれる祈りは神の御心に従って祈ることであり、言葉数が多ければ、たくさん祈れば、長く祈れば、徹夜で祈れば、私はもう昨日眠れないぐらい祈ったんです、だから神が聞いてくださるに違いない、そういうことではない。あなたが長く祈ろうが短く祈ろうが、御心が必ず実現されるわけで、神の御心のみがなるわけですね。ですから神の御心に従って願うなら、神はあなたの祈りに応えてくださいます。最後に8節を見てください。ですから彼らと同じようにしてはいけません。あなた方の父はあなた方が求める前からあなた方に必要なものをでおられるのです。イエス様は、ですから彼らと同じようにしてはいけませんと言われました。彼らとは神を知らない異邦人のことですね。異邦人は同じ言葉をただ繰り返します。言葉数が多ければ聞かれると思っています。もう諦めずに祈ったら、願ったら、神が根負けをして諦めてしまって、こちらの要求に応えてくれるという考え方ですね。これが世の中の人たち、まことの神を知らない人たちの、いわゆる頑張れば獲得できるって、祈りもだから神にそのようにやれば神々は聞いてくれるって人々は思ってる。クリスチャンの中にもそのような考え方で祈る人たちがいますよね。彼らは熱心に祈れば神は御心をさえも変えてくださると信じて熱心に祈るわけですけど、果たしてそうなんでしょうか。私はそうは思いません。聖書もそう教えていると私は思えません。確かに聖書は諦めずに祈ることを教えていますが、 神は私たちの信仰を試すために祈ってることをすぐにではなく待たせることがあるわけです。その人の心を知るために、また忍耐力を身につけさせるために、ちょうど賢い親が子供が欲しいと言ったからすぐに与えない、待たせて忍耐力を養わせると同じように、神も私たちの霊の父ですが、私たちが祈ったことを何でもかんでもすぐに与えるということはなさらないわけ。御心を与えるわけで、でも御心はすぐの場合もあれば、時間がかかってなることもあれば。ですから、諦めずに祈ることを聖書は教えているわけなんですが、しかし、神は御心を変えることは決してないんですよ。あなたが泣こうが叫ぼうが、水を流して祈ろうが、傷をつけて祈ろうが、断食をしようが、神の御心は決して変わらないわけです。本当の祈りは、神の御心を変えるものではなくして何を変えるんですか？私たちが神の御心に沿って祈れるように、あなたの私の祈りが変えられるためのものなんですよ。神の御心は御心としてあるわけで、私たちの願いがあるわけですけど、私たちは自分が中心ですが、自分のしたいようになってほしいわけですよ。だから神様こうしてください、ああしてください、私たちに祈るわけですけど、まあそれはそれでいいんですが、神の御心がなることが分かれば、私たちは自分が願っていることが神の御心と一致していくかどうかを祈りの中で私たち教えられていって、ああ御心はこういう祈りなんだなって分かった時に、神がちょうど良い時に答えてくださるわけですね。私たちは目先のことしか分かりません。しかし神はどうですか？将来のこと、永遠のことを神は知っておられる。私たちは今の利益しか考えません。しかし神はどうですか？あなたにとって最も良い将来益となること、そのことを神は知っておられて、そのことをお与えになるわけです。私たちは自分の欲しいものを求めます。しかし神はどうですか？あなたに必要なものをお与えになるわけです。欲しいものではなくして必要なものなんです。ここでイエス様は何と言われました？あなた方の父はあなた方が求める前からあなた方に何ですか？必要なものを知っておられるのですと言われました。神はあなたに必要なすべてのものを知っておられます。神はあなたに必要なすべてのもの、霊的なことだけではありません。あなたの精神的なこと、肉体的な健康のこと、そして経済的なこと、人間関係のこと、すべてのことを神は知って、必要すべてを知っておられるわけ。いつから？あなたが求める前からと言われました。ではなぜ私たちは神に祈るんでしょうか？あなたの喜びが満ちあふれるため。イエス様は弟子たちにヨハネの16章の24節でこう言われました。今まであなた方は私の名によって何も求めたことがありません。求めなさい、求めなさい、そうすれば何と言われました？受けます。そしてあなた方の何ですか？喜びが満ちあふれるようになるためです。求めなさい、受けます。結果あなたの喜びが満ちあふれるように、父はそのように私たちに必要を満たしてくださること、私たちを愛しておられること、御子を与えるほど愛してくださった方が私たちに必要な全てのものを備えないはずはないわけで、私たちを祈ることによって神が応えてくださり、神との親しい交わりがさらに築かれることによって、私たちの内側に聖霊による喜びがあふれるわけです。物を持って与えられた喜び以上に、神に愛されているこの神との親しい交わりを私たちは喜ぶわけです。この関係を私たちは喜ぶわけです。パウロはピリピの4章の19節にこう言ってます。また私の神はキリストイエスの栄光のうちにあるご自分の豊かさに従って、あなた方の必要をどれぐらい？すべて 満たしてくださいますと言っています。神はキリストイエスの栄光のうちにあるご自分の豊かさに従って、神はどれぐらい豊かな方なんでしょうか。この天と地を作られた方なんです。金も銀も私のものと言われた方、この天然の資源は、人間はそれをやってこの経済を潤すわけなんです。石油にしても何にしても金にしても、しかしそれを作られた方がおられるわけで、その方は豊かな方。その豊かさに従って私たちの必要を部分的にではなくして、すべて満たしてくださる方。このように神はあなたの私の必要のすべてを知っておられ、そしてそれをすべて満たすことのできる方なの。だからいちいち同じ言葉を繰り返さなくてもいいわけです。言葉数を多くして長く祈らなくても、神は必要のすべてを知っておられる方ですから、愛しておられるわけですから、すべての必要を満たしてくださる方ですから、あなたの祈りに応えてくださるわけですよね。ただしそれが神の御心かどうかになる。あなたのお心ではなくして神の御心なんです。神の御心に沿って、神の御心に従って祈るなら、あなたの祈りは応えられます。ではどのように神の御心を知ることができるんでしょうか。神の御心はあなたが手にしている聖書ですね。聖書をあなたが知れば知るほど、学べば学ぶほど、神の御心がそこには書かれてますから、神の御心を私たちは知ることができるわけで、ですから私たちはこのように毎週日曜日に、また週の半ばに集まって聖書を学ぶわけです。聖書を学ぶと神の御心を知ることができます。そして確信を持って神に祈ることができます。ではどのように神に祈ったらいいんでしょうか。聞かれる祈り、効果的な祈りはどのような祈りなんでしょうか。そのことを知ればあなたの人生は大きく大きく変えられます。来週そのことを学びます。イエス様がこう祈りなさい、祈りのモデル、模範、パターンをイエス様は弟子たちに教えられました。その祈りを学べばあなたの人生は大きく変えられます。どうぞ今週繰り返し、この後の主が弟子たちに教えた一般と言われる主の祈り、どうぞそれを繰り返し読んでください。そしてその御言葉の一つ一つをどうぞいつも思い巡らしてみてください。聖霊はあなたの内側におられますから、それはあなたに教えてくださいます。来週また一緒に御言葉を学べることを感謝します。今週も神の守りとまた祝福があるように、恵みと平安が豊かに注がれるように最後にお祈りをします。天の父なる神様、あなたの大きな恵み、そして大きな愛と憐れみをありがとうございます。一人子を与えるほど私たちを愛してくださったあなたが、私たちの必要のすべてを満たしてくださる方であることを感謝します。どうぞ私たちが物質的なことではなくして、すべてのことを私たちに与えて私たちを楽しませてくださるあなたとの関わりを私たちいつも第一にすることができますように。私たちの祈りはとかく自己中心になりやすい、自分自分自分のことしかいつも考えませんが、しかし祈りはあなたの御心に沿って祈ることですから、私たちは今日そのことを学びましたので、どうぞあなたの御心に従って私たちが祈ることができますように、そのためにあなたの御心を知るために、あなたの言葉である聖書に毎日朝に聞いて、あなたの恵みをさらに味わうことができますように、そしてあなたとの会話である祈りを楽しんで、あなたが 私たちを通して、また教会を通して成したいことがなされていきますように、すべての栄光が主の御名にありますように。今週もあなたの守りと祝福あることを感謝し、イエス様の御名によって祈ります。アメン。